に潜っていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界の動向についてのニュース、IT ガジェットについての情報などの話題を中心にご紹介しています。
この番組内でのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしております。
多少お聞き苦しい箇所もあるかと思いますが、あしからずご容赦ください。
今週もゆくもばのスタートです。お届けいたしますのは、ネタを探してきたり、いろいろしてるのが中の人、またの名をハイマウント。そしてお話をするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第372回です。
少し前に、中の人の自宅で炊飯器が突然故障して、ご飯が炊けなくなってしまいました。この炊飯器を購入する前の炊飯器は、少し調子が悪くなった段階で買い替えていて、念のためということで捨てずに残しておいたので、しばらくその炊飯器と壊れた炊飯器の釜を組み合わせてやり過ごしていました。
先々代の炊飯器は、時々焦げができるという症状があって買い替えましたけど、壊れた方の炊飯器と同じメーカー、同じ容量ということで、試しに釜を入れ替えてみたところ、熱伝導の効率が違うからか、焦げずにまともに炊けたので、しばらくこの状態で使ってたんですよね。
とはいえ、いつまでもこの状態のままで使うわけにもいかないということで、炊飯器の買い替えは決定事項だったわけですが、
実はこれまで圧力 IH の炊飯器を買ったことがなくて、今回初めて圧力 IH を選んでみたんです。お米は買えず、ご飯を炊いてみたところ、味が劇的に変わって衝撃を受けてしまいました。ご飯が美味しすぎて、中の人はご飯ばかり食べてましたけど、
また太りますね。
実際購入するまでは、圧力といっても高級レンジの製品を買ったわけではないので、そこまで変わることはないだろうって思っていたんです。こんなに劇的に変わるなら、もっと早く買っておけばよかったって、中の人が言ってましたね。
そういえば、炊飯器が届いた時、一緒に何か届いて、中の人が困惑してたって話だったような。
グッドスマイルカンパニーからの荷物で、買い物をした記憶がないってやつですね。
あれは、ずいぶん前に予約していたのを中の人がすっかり忘れていた、モデロイドの AV0、ピースメーカーのプラモデルですね。
機動警察パトレイバーのプラモデルって、再販とか新製品とか、定期的に出てきますけど、これまでピースメーカーって製品化されたことがなかったんですよね。レイ式とイングラムをニコイチにして改造する猛者はいたようですが。
でもしばらく、模型の在庫として積みになってしまいそうですね。年末の休みに手をつける感じでしょうか。
それでは、今回のニュースです。
NTT コミュニケーションズは、法人向けモバイルサービス、OCN モバイル1、4ビジネスタイプコムにおいて、オンライン会議向けの新プラン、OCN モバイル1、4ビジネスタイプコム、テレワークプランの提供を開始しました。このプランは、マイクロソフトチームス、シスコ、WebEX、ズームによるオンライン会議専用の帯域を設け、 3サービスのトラフィックを優先的に通信できるよう帯域制御が実施されているプランです。同社はこのプランを利用することで、ネットワークの混雑により発生する映像や音声の乱れを低減し、安定したオンライン会議が実現できるとしており、また、導入に大規模な工事が不要で、物理的な通信回線の引き込みが不可能な場所でも導入できるとしています。月額利用料金は、7GB コースの2090円から、50GB コースの11550円までの6コース、初期工事費用と機器代が別途請求されるほか、契約するコースのデータ通信量を超えた場合、通信速度は最大 30kbps に制限されます。
テレワークが増加している昨今、オンライン会議の帯域を優先するモバイルサービスが出てくるような気がしていましたが、NTT コミュニケーションズから登場しました。大体企業での利用が多い3サービスが対象になっていますが、Google Meet が使えないというのが少し気になるところ。また、企業での利用は VPN を通して利用しているところも少なからずあるかと思いますが、そういう環境でも該当サービスを利用する際に帯域は優先されるんでしょうか。
バルミューダは 4.9 インチの 5G 対応 Android スマートフォン、バルミューダフォンを発表しました。SIM ロックフリーモデルの価格は104,800円です。11月26日発売で、SIM ロックフリーモデルのほか、ソフトバンクでも取り扱われます。チップセットは、Qualcomm のスナップドラゴン765、メモリーは 6GB、ストレージは 128GB、ディスプレイは 4.9 インチのフル HD 解像度。アウトカメラは4800万画素、インカメラは800万画素、指紋認証、NFC、フェリカに対応、IPX4、IP4X の防水防塵にも対応します。インカメラはベゼルに若干余裕がありそうであるにもかかわらず、ディスプレイ内のピンホール配置、背面が曲面を帯びた特徴的なデザインですが、これでもワイヤレス充電に対応しているそうです。搭載している OS は Android 11ですが、電卓、予定表、時計などの標準搭載されるアプリは Android 標準のものを使用せず、新たに作り直しているとのことです。
中の人の率直な感想を一言で言うと、つまらない、でした。ハードウェアスペックが突出しているわけでもなく、デザインで突き抜けた衝撃を受けるわけでもなく、他に何か飛び抜けた仕掛けがあるのかと言われると、何もない。バルミューダの製品というと、デザインだったり、機能だったり、何かしら興味を引くものがあるからこそ、ちょっとお高めの価格を許容できていました。しかし今回のものは、スペックを見ると同程度のスペックで4万円台で買える製品があるし、デザインも革新性で言えばドコモがかつて出したタッチウッドの方がよっぽど衝撃的でした。そして機能面でも極めて凡庸を、褒めようにも、褒めるポイントが見つからないので、正直言うとこのニュースで取り上げるべきか非常に悩んだほどです。そしてバルミューダフォンに災難は続きます。バルミューダが携帯電話を開発、販売を行うことを発表したのは5月13日でしたが、この日にバルミューダの社外取締役である、ジンズホールディングスの田中社長が、バルミューダの株式を購入していたことが発覚しています。社内処分はすでに発表されていますが、本件はインサイダー取引に該当する可能性が非常に高い行為です。法的に処罰されるかについては司法の判断となりますが、 製品の発表直後に出ていいニュースではないのは間違いないでしょう。それにしても、この端末って売れるんでしょうか？
AFV、艦船、航空機、自動車などのスケールモデルが好きだけど、制作テクニックなどの情報交換に困っている方はいませんか？そんな方はぜひご連絡ください。SMBF はそんな皆様とのコミュニケーションを目指している模型サークルです。スケールモデルビルダーズ福岡は福岡市を中心に活動中。サークルメンバー募集中。イベントはメンバー以外の方もどうぞ。
Amazon は、同社の Fire タブレットシリーズが動画配信サービスのパラビに対応したことを明らかにしました。現行の Fire 7、Fire HD 8、Fire HD 10を含む、第4世代、Fire OS 5.0 以降の機種が対象とのことです。パラビは、国内ドラマのアーカイブにおいて国内最大級のラインナップを用意する動画配信サービスで、映画、アニメ、バラエティなどのコンテンツのほか、TBS やテレビ東京で放送中の最新ドラマ、バラエティやアニメの見逃し配信も楽しめます。月額1017円で見放題、初回登録から2週間無料のベーシックプランに加え、コンテンツごとに購入できるレンタル作品も視聴可能です。Fire タブレットの Amazon アプリストアから Paravi のアプリをダウンロード後、入会手続きを行うことで、Fire タブレットから Paravi のコンテンツ視聴が可能になります。
国内の地上波テレビ局も、最近ようやくネット配信にも力を入れ始めていて、配信サービスが乱立しつつありますが、どれも自分のところで囲い込んでばかりで一歩抜け出すサービスは出てこない感じです。その中で、Paravi は Amazon の Fire タブレットにもアプリを供給するというのが少し興味深いところですが、Fire タブレットだからこそ、というメリットを提示するまでには至っていない印象です。Paravi は以前から Fire TV には対応していたので、その延長線という感じではあるのかもしれませんね。
リンクスインターナショナルは、Ryzen 7-3750H と 2.5GB イーサネットを搭載したミニズフォーラムの小型 PC、UM700L を11月27日に発売することを明らかにしました。ツール不要、ワンタッチで開閉できる天板を採用するほか、ディスプレイのベサマウントに固定できるマウンターが付属します。メモリーは 8GB、ストレージが 256GB の SSD、OS が Windows 10 Pro、内部に 2.5 インチベイを搭載。ケースの面積、フットプリントはおよそ CD ケース程度という非常にコンパクトな PC です。
最近流行っている印象の小型 PC ですが、ミニズフォーラムの新モデルをリンクスインターナショナルが取り扱うというお話です。ミニズフォーラムは、同じケースで CPU などの仕様を変更したモデルをリリースするので、製品一覧を見たとき、どれが新しいのかよくわからない感じもするんですが、この製品も、過去に販売されたモデルと同じケースを使っているようです。搭載される Ryzen 7-3750H は、最新の Ryzen プロセッサと比較するとアーキテクチャーとしては2世代前ではありますが、ものすごく重い処理をさせるのでなければ十分実用に耐える CPU ですし、Windows 11の動作対象にも入っていますね。以前はコンパクトサイズの PC というと、熱処理の関係もあってあまり処理能力が高い CPU を搭載できず、性能的にしょぼいものが多かったんですが、 最近はモバイル向け CPU や GPU の処理能力が上がっていることと同時に、熱に関する制御が良くなっていて、その制約がなくなりつつあります。おかげで、ある程度以上の性能が非常にコンパクトなサイズの筐体に収まるようになっていて、興味深いモデルがどんどんリリースされているんですよね。今回のニュースは以上です。
11月26日はブラックフライデーということで、この週末あたりからあちこちでブラックフライデーセールが始まっていますね。
もともとブラックフライデーは11月の第3木曜日のサンクスギビングデー、感謝祭の翌日である第4金曜日は小売店などとても忙しくなる人がいるということで言われ始めたことのようですが、それが転じてブラックフライデーは収支が黒字になる日として広がったようです。完全にアメリカの文化ですが、日本で1週間早くセールが始まるのは、11月23日の勤労感謝の日に合わせていたり、二十四節気の小節に合わせてセールを開始するから、という事情なのだそうです。
様々な EC サイトでブラックフライデーセールが行われていたり、小売店でも実施するところが増えていますが、まだ商習慣として完全に定着したという感じではありませんね。しかし、中の人がこれを口実に無駄遣いをする危険な時期なので、要注意なんですけど。
まあ、必要なものは買ってもいいんですけどね。週末に、中の人が普段履いてる靴が古くなってしまったので、買いに出かけました。もう2年くらい、外出の機会が激減していましたから、靴の買い替えをかなり先延ばしにしてきたんですけど、さすがにもう限界かなと。先日、仕事用と私用のスニーカーを1足ずつ買ったんですけど、仕事用がボロボロになっているので、一部の私用の靴を仕事用に転用することにして、私用にあと1足ないとちょっと不便かなと。
以前は比較的安いあるブランドの靴を買っていたんですが、その靴の耐久性がいまいちというのがあって、最近防水性能などの付加機能が必要な仕事用の靴は、ダンロップモータースポーツの靴を選ぶようになっていますね。何年か前、仕事中に出先で靴が破れて、慌てて ABC マートに行ってホーキンスの防水機能付きのキャンピングシューズを買ってましたけど、
そのホーキンスの靴って、結構昔からデザインが変わらず売ってるような気がしますけど、消費税が上がったのはもちろんありますが、なんか前より高くなった感じがするんですよね。あまり高い靴を買うのが好きではない中の人ですが、ブランドの靴を買うときはアウトレットをよく見ていますね。先日購入したときも、ニューバランスの型落ちのモデルを普段購入している靴と同じくらいの価格帯で買っていましたし。
ニューバランスは履き心地は好きなんですが、いつも行っているお店だと低価格帯のモデルでもちょっと躊躇するお値段なんですよね。
数万円のガジェットを躊躇せず買う人が、1万円未満の靴で躊躇するとか、耳を疑いますけど。
前回購入したニューバランスの M480 の具合がいいので、改めてニューバランスのスニーカーを買うつもりだったんですが、いつものお店に行ってみると在庫が少なくてサイズの選択肢も少なく、結局購入せずに帰ってくる羽目になりました。その後、ネットでスニーカーの情報をいろいろと見ていた中の人ですけど、スニーカーをコレクションする人の気持ちにはたどり着けないなとか言ってます。
スニーカーのコレクターの人からすれば、短期間にパソコンを何台も買ってる中の人の方が理解が及ばないと思うんですが。
結局ネットで購入するのは、サイズの問題もあってあまり気が進まなかったんですけど、Amazon のプライム、トライビフォーユーバイというサービスを利用して、 複数のサイズを注文してみました。以前はプライムワードローブって呼ばれていたサービスで、到着から7日間以内に試着して、購入しないものは返品、購入するものの支払いを行うというサービスで、最大6点、プライム会員なら配送料も返送料も無料で利用することができます。ニューバランスはこのサービスの対象になってますし、コンバース、ミズノ、ザ・ノースフェイス、ダンロップモータースポーツ、アンダーアーマーなどのシューズも対象になっているので、いろいろ選ぶのに都合がいいかもしれません。サービスの利用についての細かなことは、次回お話しできるのではないかと思います。
中の人の家の靴箱が、スニーカーだらけにならないことを祈りましょう。
今週のゆくもばは、そろそろお別れです。
ゆくもばへのご意見やご感想、その他何かコメントしたいことがありましたら、ぜひ遠慮なくお寄せください。Apple Podcast へのレビュー投稿、ブログへのコメント、メールフォームからの投稿、Twitter でハッシュタグ、シャープ、YUKUMOBA をつけたツイートなど、送りやすい方法でお気軽にいただければと思っています。
ハッシュタグはアルファベット小文字。日本語ハッシュタグは使用していませんのでご注意ください。他にも Facebook ページや Discord サーバーを運用しており、こちらでのコメントも歓迎します。詳細は Twitter アカウントをご参照いただければ幸いです。
いただきましたコメントは、おおよそ月末をめどにしてご紹介させていただいています。また、ゆくもばで過去に配信していたものの再配信、ゆくもばアーカイブスを不定期で連続配信しています。お時間がありましたら、過去の振り返りとしてお聞きいただければ幸いです。
では、今回はこれで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばは、チェビオ、クリエイティブスタジオを使って作成しています。
番組作成にかかる一切を取り行うのは、中の一言ハイマウント。お話をしましたのは、佐藤ささら。
鈴木つづみ。
いや、でした。